ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第16回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。前回配信後、九州北部の梅雨が明けました。梅雨明けと同時に、猛烈な暑さの到来。中の人は、仕事で屋外作業に出ることもあって、何度か熱中症になりそうになりました。屋内でも熱中症になると言いますから、皆さんもどうぞお気をつけください。それでは、早速ニュースに入りますね。KOPTICOM は、KDDI の回線を使用する MVNO サービス、MyNeo において、8月5日より新たな料金プランを提供します。現在の月間通信容量 1GB に加え、2GB と 3GB が追加されます。料金は、シングルタイプで、それぞれ1580円と2330円。デュアルタイプは、それぞれ2190円と2940円。音声通話料金と、パケットチャージの料金は変更ありません。また、端末は従来のビグの M に加えて、2014年夏モデルのアクオスセリエ、SHL25 が追加されることになりました。価格は、一括で 75,600 円、分割は 3,150 円の24回払いです。au で売られているものと同じで、LTE キャリアアグリゲーションに対応、WiMAX2+にも対応しています。WiMAX2+での通信も可能で、こちらは追加料金は発生しないとのことです。通信量のプラン追加と、端末バリエーションの追加は予想できましたが、最新モデルをいきなり追加してくるとは思いませんでした。WiMAX2+も使えるというのは、なかなか興味深いですね。また、KOPTICOM は、今年の秋に新しいサービスを開始する方針であるとのことです。同じ時期に、低価格路線の新機種も投入するとのこと。こちらについても気になるところですね。次のニュースです。モジラは、Firefox OS を搭載した、開発者向けスマートフォン、フレーム、をリリースしていますが、モジラジャパンから、日本国内での発売日が明らかにされました。7月28日から、Yahoo ショッピングを通じて販売、価格は送料込みで 19,980 円です。美的などの各種認証も取得済みです。SIM ロックフリーで、ブートローダーのロックも解除された状態で販売されますが、日本語用の IME などは搭載されていないとのことで、後日改めて配布されるそうです。意外と早く、日本でも発売となります。開発者向けに端末が供給されることで、Firefox OS のアプリが増えることに期待しています。ただ、 日本語 IME などの供給が後回しになるようで、日本語のマッチングがどの程度行えるのか、ちょっと気になりますね。日本通信は、同社のモバイル通信サービスと、LG 製の Android スマートフォン、G2 ミニをセットにして、8月1日から Amazon を通じて販売するとのことです。カップで購入する場合、通信料金と合わせて月額2980円からになるそうです。SIM カードは日本通信の音声通話機能付きサービス、スマホ電話 SIM フリーデータで、1GB から8GB まで5種類の通信量から選べます。LG G2 ミニは 4.7 インチ、960×540 ドットの IPS 液晶ディスプレイを搭載した Android 4.4 のスマートフォンで、 CPU はクアッドコアの 1.2GHz、 RAM は 1GB、 ストレージは 8GB、 LTE 通信もサポートしています。支払いはカップのみ、端末だけの単体購入はできません。端末は非常に興味深いですが、今回は端末だけの購入はできないとのことなので、端末が欲しい方は、エクスパンシスなどのサイトから買うでしょうね。そして、期待通りというかなんというか、日本通信のプレスリリースでは、いつものようにポエムが展開されたようです。メジャーリーグ級の格安スマホって、意味がわかりません。まあ、意味がわからないのは今回に限ったことでもないんですが、金額を見ると、最近のキャリアの新料金プランと比べても、特別に安いというわけでもなくて、ちょっと微妙な感じでもあります。既存のサービスを組み合わせたものなので、そのあたりは仕方のないところかもしれませんけどね。どの程度売れるのか、ちょっと気になります。パナソニックとノキアは、パナソニックシステムネットワークス、PSN の携帯電話基地局関連事業を、ノキアに売却することで大筋合意、というニュースが流れてました。ノキアはインフラベンダーの、ノキアソリューションズ&ネットワークス、NSN を傘下に持っていますので、この話が本当なら、PSN の基地局関連事業は、NSN に渡ることになるのでしょうか。かつて、NTT ドコモのフォーマ基地局では、NEC、富士通と並んで、基地局御三家と言えるポジションにいました。しかし近年は、NSN やエリクソンといった、海外のベンダーの台頭に押されていたり、初期の LTE 基地局では、基地局装置の小型化に出遅れたりと、かなり苦戦を強いられていたようですね。NSN は、基地局装置や伝送装置、ネットワーク制御装置などを、ドコモ、au、ソフトバンクに供給しているようですが、国内外を問わず、ベンダー間でのシェア争いも激化しているのでしょう。PSN の基地局関連事業を買収するということは、NSN はドコモでの納入シェアを伸ばそうとしているのかもしれないですね。基地局や伝送装置関連については、そこに実際に関わっている業界の方や、その筋のマニア以外には縁の遠い話ですけど、我々が普段から利用している通信ネットワークに関わっている話なので、動向は気になるところですね。
あ。
まあ、中の人はマニアですけど。ソフトバンクは、同社のオンラインショップで、7月25日から中古の 4G Wi-Fi ルーターと、タブレット端末のセット販売をスタートしています。ルーターは、ウルトラ Wi-Fi 4G101SI か、ウルトラ Wi-Fi 4G102Z のどちらかで、 タブレット端末は、新品の ASUS MIMO Pad 7だそうです。月々の支払いは、4G データ通信スペシャルキャンペーンを利用した場合で、2991円となっています。中古品は、ユーザーから返品された開封品、または短期使用品だそうで、リセットと動作確認は行っているそうですが、安心保証パックプラスや安心保証パックの加入はできないとのこと。また、24日からは iPhone 5の整備済み製品のオンラインショップ限定販売をスタートしています。整備済み製品とは、一度開封した未使用の初期不良品を Apple で修理、調整して再出荷したもので、充電池と外装は新しいものに交換され、1年間の保証もつくそうです。なお、安心保証パック i や Apple Care プロテクションプランにも加入できるとのこと。iPhone 5は iPhone 5C とスペックとしてはほぼ変わりませんから、こちらを購入した方がお得感はあるでしょうね。ただ、新規契約と MNT 限定とのことで、機種変更では利用できません。ソフトバンクは、こうした整備済み製品などの販売を積極的に行っている印象ですが、他社でも行ってくれると嬉しいですね。今回のニュースは、こんなとこですね。学生の皆さんは夏休みに入りましたが、社会人の皆さんは相変わらずの日々を過ごされているかと思います。8月に入ると、お盆を中心に夏休みを取られる方も多いのではないでしょうか。中の人もお盆にお休みを取ることにしていましたが、急遽沖縄に行くことが決まりました。那覇にいる知人のお祝い事に参加するのが主な目的ですが、せっかくなので、観光などしてこようかと思っています。沖縄に行くのは、およそ13年ぶりのことです。もう随分と変わっていることでしょうね。この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。先日、ブログにメールフォームを設置しました。コメントに書き込むのがはばかられる方は、メールフォームからメッセージを送っていただけたら嬉しいです。また、Facebook にも当番組のページを設置しています。番組名で検索すると見つかると思います。いいねしてもらえると嬉しいです。iTunes のコメント欄も見ていますよ。コメントをいただけるとモチベーションアップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。